では最後のプロセスになります。 PMF プロダクトマーケットフィット、市場が受け入れる製品を作るというお話をします。この PMF、これまでのプロセス CPF、PSF、PMF でいうと圧倒的に有名なのがこの PMF です。まあ、なぜかというと、例えばベンチャーキャピタルがそのベンチャー企業に出資するかどうかの投資基準になっていたり、多くの投資家がですね、この PMF っていうのをこう評価基準にしてるんですね。で、まあ、マーク・アンドリーセンもスタートアップの精子はこの PMF を達成できるかどうかで決まると言ってます。つまり今まで CPF、PSF といろいろ机上で考えてきたんですね。机上で考えたものをインタビューという形でフィットさせたんだけれども、現実にはやっぱり何らかの形でちっちゃくてもいいから製品を作ってお客さんに提供して、で1000円でも1万円でもいいのでお金をいただけるかどうかってものすごく大きいんですよね。でそのいただいた時にお客さんの反応がどうか、それが普通は机上で考えるよりはるかに難しい問題ですね。でそこで確実にこれはもうこの製品はお客さん市場ですね、ある特定の市場にはフィットしたんだっていう感覚、この特定の市場にはもう欠かせないようなすごいアハモーメントを提供できるような製品なんだって確認できたっていうことが PMF なんです。そうするともういわゆる成功の方程式ができていて、そこに投資をすれば、その市場を確実に広がっていくっていうのが分かる。つまり本当に重要な精子を決めるラインなんですね。じゃあこれから PMF の、達成をどうやってしていくのかっていうのをお話しします。ただここから先はですね、もう現実の市場との対話なので、何か一つの今までのように机上でやるようにきれいに何かプロセス化するっていうのはできないんですね。ケースバイケースでいろいろ考えていく必要がありますが、まあ常套手段みたいなことをここからお話しします。ステップとしては3つのステップをたどります。まず一番最初にプロトタイプっていうのを作ったけども、 PSF では PMF では最小機能製品 MVP っていうのをまず最初に作ります。それを作ってから今度は市場に出す。市場に出すっていうことはもうお客さんからお金をいただきながらサービスをしちゃうっていうことですね。それちっちゃくまず最初のステップは定性的に検証するっていうのはちっちゃく始める。ちっちゃく始めて、それから定量的に検証するっていうのは、もう少し大きくしていく。まあ簡単に言うと定性的な検証っていうのは、まあ顔の見える範囲、つまり知ってる人の範囲中で例えばいろいろやってみる。それである程度の評価が得られた、まあ、ショーン・エリスのテストっていうのがあるんですが、そこをクリアした。そうするとちょっと顔の見えない人にどんどん広めてみよう、例えば広告とかを使って、みたいなことで、定性的定量的と2段階に分けて PMF をしていきます。じゃあまず MVP を開発するってところですね。ミニマムバイアブルプロダクトと言われてます。この最小機能製品、これは、製品とはいえ学習するための実験的な製品です。でユーザーにとってみたらすぐに理解できてシンプルでその最小限の製品ということですね。ちょっと誤解、よくわからないのがですね、プロトタイプとどう違うのって思っちゃうんですね。プロトタイプとの違いは明確です。プロトタイプっていうのはユーザーが機能を想像できるものでいいんです。体験できる必要ないですね。例えばイラスト描いたけれども、ユーザーは別にそれなんかマイク そのイラストに向かってなんか喋っても何もこうあれしないですよね、反応しないですよね。でそれに対して MVP っていうのはユーザーが、実際に体験できるものである必要がある。ただ一つここで言うと、アプリを作りたいということで、アプリを本当に作んなくても実はそのサービスからサービスで得られる価値を提供できる可能性が結構あるんですよ。ここから先は非常にクリエイティブな発想で、できるだけお金をかけない。僕の講義では、大学の講義でも、こうヒントゼミの講義でも、この MVP を作るときにもほとんどこうもうほぼゼロ、 すっごく安いコストで、何らかの形でクリエイティブに考えていくっていうことをします。だからできないと諦めずに、どうやればクリエイティブにそれが MVP ってできるかっていうことをぜひ考えてほしいと思います。ただ一つ、MVP のこれは横面、ピラミッドの一番下横面は機能と思ってください。で、いろんな機能があって、で、それがこう、だんだんにそのエモーショナルなところまで、つまりアハモーメントみたいなところまで、高さがある。で、MVP っていうのは、なんか機能を平べったく作って大したことがないようなものを作っても意味がないんですね。機能ぎゅーっと絞ってもいいから、そこの機能に関しては本当にお客さんが求めてる価値提案したものをきちんと提供できて、お客さんのもうエモーションに響くようなもの、アハモーメントですね、そういう尖ったものを作りたいんです。で、これとても有名な例が一つあるので、お話したいと思います。MVP をどうやって作るか。ドアダッシュっていう、業界破壊企業にもという本にも書きましたけれども、ウーバーイーツみたいなこうサービスがあるんですね。で、ウーバーイーツのその分野で、5社ぐらい米国では競ってますけれども、その中でもトップクラスの、でもスタートアップなんですね。作った MVP が画期的だということで有名なので、ちょっとご紹介します。このドアダッシュはですね、スタンフォード大学の学生が2008年に立ち上げた宅配サービスなんですね。で、スマホでこう注文して、配達するってやつですよね。いわゆるプラットフォームなんですね。ウーバーイーツもそうですけれども、これプラットフォームってとても実は立ち上げるのが難しいとされてるんです。なぜかというと、ユーザーとウーバーイーツやドアダッシュで行くと、まず注文する人が必要ですよね。注文する人が必要、それから参加して、許可して加わってくれるレストランが必要ですね。両サイドが必要で、しかも配達者まで必要なんですね。で、普通に考えてですね、もしレストランが全然登録してなかったら、登録する人なんかいないんですよ。全然利便性が低いから。逆にレストランからしてみると、注文者が全然いないのに登録なんかしてくれるところほとんどないんですね。そうするとですね、やっぱ両方ともバランスよく需要と供給をバランスよく上げていかなくちゃいけない。さらにそこに配達者が加わるっていう、このどっちかだけを上げればいいっていうわけじゃないので、これを鶏と卵問題っていうんですね。両方を同時に上げていかなくちゃいけない。プラットフォームっていうのは一定の量広がっちゃうと非常に強いんですけれども、立ち上げるのが難しいからなかなか立ち上がらないんですよ、という性質があります。じゃあこのドアダッシュ、学生たちで全然お金ゼロです。どうやってこのプラットフォームを立ち上げたのか。これはですね、 MVP、 すごい MVP を展開したんですけど、その MVP がこの写真に載ってるやつなんですよ。1時間でサービスリリースした話というところから撮ってきてますけれども、彼らはですね、とりあえず1時間でランディングページ立ち上げたんです。これは、大学でもするし、ドットでもしてるし、割とこう Wix とか作ればできるんですね。ランディングページ1時間で立ち上げる、それもシンプルなものですね。で、この時に許可を得ずに近所のレストランのメニューを調査して、一応写真に撮って、プロトタイプですから、電話番号のメニューを載っけて、で、その写真撮ったものをメニューに載っけて、あと一応念のために電話番号だけ入れといたんですね。で、多分学校の授業だったんでしょう。で、これを作ったら、できたねっていうことで、みんな散会して授業終わって、そうしたところですね、オープンなところに、きっと学内でオープンなところなのかな、にローンチしたところ、本当に注文かか、あの電話かかってきちゃったんですよ。宅配してほしいんだけどとか言って。で、普通だったら、このサイトまだできてないんですよ、ちょっと実験でやってたんですねって、多分100人中99人が言うんですけれども、彼らはですね、分かりましたって言ってオーダー取っちゃったんですね。 タイ料理だったらしいんですけども、実際にその学者がなんか連絡してきたそうなんですが、分かりましたって言って、彼ら帰り道だったのに、そのタイ料理屋さんに向かって、で実際にオーダーして、でそれデリバリーで届けたんですね。ここでプロトタイプが MVP に早変わりしたんですね。お客さんにその実際の機能を届けたわけですよね。ほんでどうやら、お客さん届けられた。翌日は2件連絡が来たそうです。さらに5件7件とだんだんに増えていったと。これ学内の注文が多いぞと。これはニーズがあるはずだと彼らは考えたんですね。で、どうしたかというと、だから許可は取ってないわけですよね。レストランには。でも一応自分たちがこうね、そのあのデリバリーするからいいでしょっていうことで、どんどんやって、でその宅配みたいなのも全部自分たちでやったんですね。そうすると結局ユーザーを増やすだけだから簡単なわけなんですよ。鶏と卵問題っていうのは発生しない。で、学内にチラシをガンガン配って、でただ彼らが工夫したのは、単にこう広げるというよりも、一件一件の注文から改善案を求め続けたんですね。で、改善案っていうのはそんな簡単にユーザーってくれないんですよ。インタビューしてみてもなかなか本音で話してくれないのと同じように、皆さんもおそらくなんかこう意見が、メールで例えばね、その使ったサービスから来たとしてもあんまり反応しないですよね。で、それどうやって反応をいただこうかと、どうやって改善のアイディアをいただこうか、それこそが価値なんだからということで、彼らは例えば「あのハンバーグ僕も好きなんですよね、美味しかったですか？」みたいな、すごく人間的なヒューマンな対応をすることで、のあのああ美味しかったよあれ」とか言って、あ、でもここだったらもっと、もうちょっといいんだけどね、みたいなフィードバックをもらうことに成功したんですね。コストは最小限です。スクウェア使ってカード決済したり、 Google Docs 使ったり、 Apple の友人を探せてドライバーの現在位置確認したり。だからそういう普通の会社はですね、普通の本当に会社でやると、大体こういうコストはそこそこかけちゃうんですよ。でも改善をしなかったり、その両サイドをこういっぺんに立ち上げようとして、両サイドにバッと広告を打たなくちゃいけなかったりしちゃうんですけれども、こういうふうにクリエイティブにやることで、コストを徹底的に下げる。コストが下がっていればいくら失敗しても問題ないんです。コストをいっぱいかけちゃうとなかなか失敗できなくなるっていうことですね。だからコストを最小限に、もうできればゼロにする、これがもう鉄則ですね。で、あともう一つの鉄則は、徹底的にユーザーからヒアリングする、で改善をする、ここがポイントです。じゃあドアダッシュこんな感じなんだけど、にもどう？今の話聞いて、なかなかあれアプリ想定してたじゃない？
そうですね。
アプリ、ウェブか、
ウェブ
ウェブ
で
サ
す
イト
ね。
ね。ウェブサイト作ってもいいんだけど、少なくともマッチングのロジックとか
そう
ね。
なんですよ。そう、結構ウェブで、Wix とかで作ろうかなと思ったんですけど、ちょっとこのサービスの価値っていうのが、やっぱり一番最後のつながりができるとか、マッチングみたいなところもあるので、そうなるとちょっとウェブだけでは難しいので、でコストもちょっ
お
と
金
か
かかっ
か
ち
り、
ゃうよね、絶
そう
対
で
ね。
すね、ウェブってやっぱりコストがかかっちゃうので、
あと最初に作ったものが本当にね、こう満足してもらえるレベルになるかどうか分かんないか
そう
ら、
ですね、結構クオリティにかかってしまう
そう、
の
だから普通
で、
の会社だとそれやろうとすると、どんどんどんどんお金がかかってきて、何千万みたいな感じになっちゃうよね、多
そう
分
で
ね。
すね。なのでちょっと考えてみたのが、もういっそウェブじゃなくて、ちょっとリアルで、ワークショップみたいな形でみんなが出会える場を作れないかなって考えました。
ワークショップであれを実現できるんだ。
そうですね。例えばなんですけれど、 なんかその何か最初に一人一人が気づきを得るっていうところで
う
は、まあ、なんかみんな同じ本を読むとか映画見るってなるとちょっと時間がかかってしまう
んうんうんうんうんうんうん
し、
そうだ
何
ね
本も
そうだ
見れ
ね
ないの
うんそうだ
で、
ねうん
例えばなんか美術館みたいなこう同じ絵をみんなで見れるような状況を
なる
作っ
ほど
てあげたら、まあ、何枚もこう見せて、それぞれが直感的にいろんな気づきを得られるって状況を作れるのかなと思いました。
そうだねまず作れるね
そうですね。で、まずそれで作って、で、それで自分で気づいたこととかっていうのを、まあ、普通は音声で入力するって考えてたんですけど、そこを例えばなんかポストイットとか何か書けるものにメモをしていって発散してもらって、で、まあ、その後、まあ、そのもしウェブで買うのだったら AI とか技術を使ってなんか過去のものとか他の人との関連性を見出そうと思ってたんですけど、まあ、そこは手動で。例えば私とかそういうワークショップ運営してる人でこうつながりをなんか見つけていくっていう作業も実は叶うのかなって思いました。
なるほど。AI よりもまあそういうのはね、最初は人の方が全然賢いから、そうすると例えば絵を見ていろんな人がいろんな感想を言うよね。じゃあニモとかがキーワードその感想を見てキーワードを例えば抽出する。で、同
そうで
じ
す
ような
ね。
ことを言ってる人、同じようなキーワードとか、もしくは関連性の深いキーワード。
を他の人のやつとかも照らし合わせて、あ、この人とこの人同じようなこと言ってるなみたいなのをちょっとこう可視化するようにこうポストイット並べていったりとかして、でそれをみんなに見てもらって、そしたら多分そこで意外なつながりみたいなのが見えてくると思うんですよね。
私はあの人とすっごいなんか見方が似てたとか、逆に似てるんだけどちょっと違うってなんか話聞いてみたいとか、まあ、いろんなこう気づきが出るかもね。
そうですね。で、そういうふうに結構関連性を可視化していって、で、その後にそういうところからつながりを作ってあげれるのかなと思って、なんかマッチングというか引き合わせるっていう体験まで価値として感じてもらえる場を作
なる
り
ほど
たい
ね、
なって
人
思
が
い
ね、
ます。
人が代わりにもとか代わりにやると、例えばそれだったらあれだね、その結びついた後その人たちで話し合ってもらってさらに深めてもらうと面白いかもね。
そうですね。
そうすると、あ、こういうこう人こんな自分と近いけれどもちょっと違うとか、なんかそういう人と出会うとこんな気づきを得られるんだとか、多分あんまりなかなか得られないよね、そういうのね。
そうですね。多分そこまで価値として提供できると、アハモーメント体感できて、
出る
す
ね。
ご
アハモ
く。
ーメントまで出ることが大切なんで、そこ
そう
まで
です
例えば
ね。
しちゃうと一つのワークショップの中で。
そうですね。このワークショップは月に何回かやって、さらにこういろんなつながりを作るっていうことをやってみたいですね。
料金はどうしようか。
そうですね。料金は、まあ、私だったらまあ月1000円くらいかなっていうのをなんとなく想定してますね。
月1000円払うのは多分1回のワークショップじゃ多分払わないね。
そうですね。何回もワークショップをやることで、例えばいろんな分野で本だった映画だいろんな分野でこうつながりを作っていって、どんどんこうつながりが進化していくみたいなのを、例えばその月を通して体感できたら1000円払う価値はあるのかなって思いました。
なるほど。なんかそれはトライアンドエラーでいろいろこうお客さんに聞きながら設定していけばいい
そう
ね。
ですね。ちょっとそれで実際にやってもらう方の声とかも聞
そう
け
だ
る
ね。
の
もうそ
で、
れがものすごく大切なん
そうです
で、これ
ね。
からお話しするけれども、基準があって、PMF をクリアする基準があって、その基準までどういうふうに達するかっていうのが非常に重要なので、それをじゃあ今度は考えてみようか。でも方向性見えたね。
そうですね。
なかなかね、ほら大学の時でもいろいろこういうアプリを作ろうとかこういうウェブ作ろうみたいなアイデアいっぱい出てくるんだけれども、そこで止まっちゃうんだよね。
そうですね。なかなかそのエンジニアとかも 必要なので。
アプリ作ろうとするとやっぱり1000万とかかかっちゃうし。
そうですよね。なかなかそこから先が進まなかったんですけど。
今までのそのビジネスの考え方だと、そこで例えばもうコストを算出しちゃうのね、
うん、
で、まあ、3000万必要だとか5000万必要だとか、じゃあそこからもう資金調達をしようっていう話になってきちゃうんだよね、
はい、
で資金調達をするとどうなるかっていうと、一定の期間内にもちろん開発をするだけじゃなくて、
うん、
売上を上げていかないとお金返せないわけじゃない、
はい、
もしくは出資してもらった場合もそうすると一定の期間内で上場するとか、その株に対してどうやってエグジットするかみたいなのことを投資してもらった人と話し合わなくちゃいけなくて、そうするとどんどんどんどんもっと自然に育てていけばいいのに、もしくは自然に育てたいんだけれどもお金を出してもらったことによって時間が決められちゃったりするのね、
はい、
この期間内にここまで持っていかなくちゃいけないみたいなことができて辛くなっちゃう、
うん、
だから今みたいに本当にゼロでワークショップとかでね、うん、で多分今の話だったらドットの子とかも声かければできちゃうよね、
そうですね、ポンポンできちゃうよね、多分ね、人集められる気がします、
うんうん、多分それで集まってくると、あ、最初はウェブっていう発想だったけれども、ウェブ作んないでもとりあえずは持続的なビジネスにできるねっていうことが可能かもしれないよね。
そうですね、
うん、
まあ、もしいずれウェブになるとしても、うん、もうしばらくちょっとそれでやってみるっていうことから始めたいと思います。
そうだよね、そこで絶対にこういけるなっていうところをウェブにする、
はい、
でかつ多分その時にはもういろんなもうワークショップでユーザーがそういうのを好きな人がいっぱいいるわけで、
うん、
すぐ使ってくれるよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
普通だとウェブ作った後その新規顧客開拓をするためにまた広告投下しなくちゃいけないよね、
うん、
だから今までのプロセスってその合理的なように見えて結構無理がとても多いプロセスなんだけど、
はい、
この幸せ視点でこうリーンスタートアップでどんどんしていくとそういうふうに自然とこう無理なくでも広がっていくっていうことができるんだよね、
うん、はい、すごいハードルが下がって、
ハードル下がるね、
すぐやりたいなって思いました、
うんうん、OK、
はい、
こんな感じでニモは MVP を思いついたみたいなんですけれども、皆さんもいかがでしょうか。とにかくいろんな、まあ本当に物を作る分野によってはやっぱりある程度お金かけなくちゃいけないかもしれないけれども、クリエイティブにクリエイティブに考えて、できるだけこうなんか面白い MVP を作ってみる、まあ、そんな企画を考えてみてください。では MVP ができたら初めの100人っていうのを考える。決定的に大切なのがですね、やっぱりスタートアップにとって最初のお客さんなんですよね。1人、最初の1人、最初の5人、最初の10人、100人、このお客さんすっごく大切です。例えば CPF とか PSF インタビューでもういろいろお話しして、こちらの思いもつながっているような人、その人はとっても大切なんです。よくビジネスではそのインタビューのする都度こう関係を切ってしまいますけれども、それは実はすごくもったいないバカバカしいことで、相手からしてもね、せっかくこうちょっとその時にこう面白いなって思ってくれた、その人にやっぱり最初に使ってもらえて一番いいんですよね。僕は初めの100人っていうのはやっぱ特別な人で、こういう知らない人よりも自分を信用してくれる人、もうそもそも製品に信用がないわけだから自分のことを信用してくれる人、それから機能だけを求める、機能ジョブとかいろいろ考えましたけど、機能だけを単純に求める人よりもこういうふうに思いでこういうのを作ったんでみたいな思いがつながる人ですね、それから使うだけの人よりもできれば一緒にプロジェクトやってくれるぐらいの感覚、場合によっては本当に一緒にやればいいと思うんですね。一緒に育ててくれる人、まあそういう方とのつながりが本当に大切なんですね。だから一期一会の気持ちを込めて初めの100人とお話をすることで、その人たちに本当に一人ずつ全員にめちゃくちゃ喜んでもらうこと、アハモーメントを届けること、なんか遠回りのように見えてそれが一番近道だということをぜひ知っておいていただけると嬉しいです。でその100人を超えたこの次のステップってなるといろんな、ことがあります。でやっぱり人気アプリも最初の1000人っていうのはすごい苦労してる、でユーザーと出会う7つの作戦っていう、まあ、記事が一つ出てたんでそれちょっとご紹介しますね。7つの作戦ちょっと順に紹介すると、まず オフラインで出会う、オンラインで出会うっていうのがあります。まあ、これは要するにペルソナがどこにいるか、あのオフラインであるところに行けばペルソナがいるのか、それとも、オンラインにいるのか。例えばさっきのドアダッシュの例なんか書いてますよね。でそれからあのだからオフラインでドアダッシュの、ドアダッシュはの大学祭の中でチラシ撒いたんですけど、それで例えばウーバーなんかもそうだし、スナチャもそうですね。この辺りは結構やっぱりそれで見てもらうと一生懸命ばらまいたりなんかしてますよね、売り込んだり。やっぱ最初はあのいくら自然とはいえ、最初はやっぱ情熱ってすごい大切なんですよね。あの知り合い1人5人10人ぐらいに使ってもらった後、そこから次に広げる時にはやっぱり情熱はとっても大切です。でもしくはオンライン、オンラインにあの人がいる場合、ネットフリックスなんかとかドロップボックス、オンラインですね。それから、まあ、友達にお願いする常套手段ですね。まあ、それだけの多くの数の友達がいない場合が多いですけど、例えば Facebook なんかは、まあ、映画で有名になりましたけれども、あの24時間以内にあれ1000人以上集めたんですよね。まあ、出会いですけれども、ザッカーバーグやっぱすごいですよね。あのスラックなんかも友達にお願いしてます。それから限定的に招待するっていうこと、これはあの提供価値とかブランドイメージに自信がある場合には、あの初期は、特定の人だけ限定して招待するっていうやり方があります。これあの、あの友達にお願いする、限定的に招待するともにですね、とても面白いのは最初のユーザーがすごい大切だということ。例えばリンクトイン、あのビジネス SNS ですね、リンクトインの場合は初期ユーザーすごい厳選したんですね。あの会いたいって思う人、例えば成功した人とか会社で常に採用する人を探しているような人を一番最初に集めたんです。そうするとその人とつながりたいっていう人がいっぱい周りにいるので、自然と集まってくるんですね。ちなみにあの出会い系っていうのはですね、女性を集めると男性っていうのはどこからか知らないけど、いろんなところから集まってくるっていうのはもう定説なんです。これと同じように、最初あの魅力のある人を集めるっていうことですね、そのペルソナにとって。あとはピンタレストがとても面白いやり方をしているんですが、やっぱり初期ユーザーをすごい限定しているんですけれども、あのどうして限定したかというと、文化を作るために限定したんですね。最初はそのユニークなアイデアとかクリエイティブな人たち、デザインブロガーとかですね、そういう人たちに限定したんですね。それによってピンタレストっておしゃれな写真がすごい集まったんですよね。で最初にそういう文化になってると、あこれこのサイトこういうふうに使うんだっていうことで、特にここのサイトにはおしゃれな写真だけを載せてくださいなんて言ったってなんか書いてあったとしても、誰もそんなに従わないですよね。そういう文化を作っちゃうこと、だからそのために初期ユーザーを絞ることみたいなことをしてます。こういうのは参考になりますよね。あとやっぱりこうウェイティングリストを作る、これもあの提供価値とかブランドに自信がある、まあ、あの有名な創業者みたいなのがやるときにはウェイティングリスト、なんかサービス立ててウェイティングリストを作ったり、あとはまあインフルエンサーを活用する、まあ、特に YouTuber とか Instagramer がねだいぶ増えてきましたから、自分のサービスとすごくフィットするインフルエンサーが、もしあのインフルエンサーあの YouTube とか Instagram が効くようであれば、まあ、そういう方に直接そのサービスなんかをこう送って、でストーリーを説明して話してもらえればパワフルですよね。まあ一般的にはあの PR とかメディアを利用しますけれども、活用これはまあ最終手段ですね。でもPR メディアの場合はもう僕も随分やってきてますけれども、やっぱり重要なのはですね、メディアにはインサイトがあるんですね。それぞれのメディアにはこういう記事を書きたいっていうのはメディアによって全く違うし、かつ記者によって一人一人違うんですよね。その記者のインサイトにピタッと合うような、内容のリリースにすることですね、プレスリリースにすること、これが肝ですね。でかつ一斉同行してもなかなかピックアップされないので、知り合いの方がやっぱ強いんですよね。誰か知り合いの方紹介してもらっ てその方にもう情熱を込めて伝えて、でどういうふうにしたらその記事その一番その記事にしやすいですかというようなことを聞いて、で、その形で場合によってはそこから、いろいろこうストーリーを作ったりなんなりして提供するということが、大切だと思います。では実際にこの PMF にチャレンジするということ どうやってチャレンジするのかというのを、やっぱりこう事例をベースにお話ししたいと思います。まずこの PMF ですけれども、まあ、確かにこれこの後ご紹介する、評価のその数値はあるんですね。ここを超えようっていう。でもそもそもそんなややこしいことじゃないんだよってマーク・アンドリーセン言ってます。 PMF ない時は PMF に達成してない時はほんなら分かるよと。どういうふうになるかっていうと、なかなかそのカスタマーは製品に価値を感じてないから口コミは広がんないし、そんな早く成長しないし、メディアのレビューもあやふやだと。で案件もなかなかクローズしないと。こういう状態なんだと。でも実は普通の会社ってこういう状態なのを無理やり営業してることが多いんですよね。でもそうじゃないと PMF が見つかったプロダクトっていうのはそういうもんじゃないんだと。お客さんっていうのはどんどんどんどんこう購入してくれるし、もしそのアプリとかウェブだったらもうサーバーが追いつかなくなっちゃったり、銀行口座に売り上げが溢れちゃったり、採用が止まらなくなったり、メディアから電話がどんどんどんどんかかってくる、まあ、そういうもんなんだと。つまり自然に広がるようなレベルになっているものと、そうじゃなくて無理に提供しなくちゃいけないようなものっていうのは全然違って、その狭間が PMF なんだって言ってるんですね。これとても重要で、多くの会社はですね PMF に達していないのに市場にフィットしてないのに無理に売ろうとするんですよね。だから常に新規顧客開拓の営業コストがかかって、それを開発費用に回せないんですよね。PMF が達成するまではちっちゃくちっちゃく、でも実験をしながら確実にこう、高めていく、そのアプローチこそが大切だということです。例えば一つ PMF の事例でペット情報サイトのペコについては、これはこれブログの記事から参考にさせていただきましたけれども、ずっとこうテキストベースでペット情報を提供してたけれども、あるタイムで動画を載せたところ突然グワーッといって PMF 出して、その後も冷やが止まらなくなった。例えば PMF というのはこんな感じになるってことですね。イメージを、理解いただければと思います。でこの PMF に達してるかどうかキーとなる、シリコンバレーでも一般的にこの基準とされているのは、さっきも出たショーン・エリスが提唱したテストがあります。それはものすごくシンプルで、この質問だけです。もしこのプロダクトが使えなくなったとしたらどう感じますかっていう質問、これに対して4つの回答をもらいます。すっごい残念だっていうユーザーと、まあまあ残念、まあそんな残念でもないねっていうのと、いや使ってませんでしたっていう、この中で1番って答えてくれた人の割合が 40% 超えるかどうか、これが PMF の、基準です。もうほぼ PMF というとこの基準ですね。でこれはショーン・エリスが数百社 のスタートアップを参考に設定したもので、だいたいこの数字を上回ると自然とこう売れていく。だからもう そうなると、例えばいろんな形で投資をしても、その投資が非常にその有効に生きていくという数値になるということですね。なかなかこの 40% を達成するのは難しいです。で、一つこの PMF も、うまく達成して有名な事例があるんですね。スーパーヒューマンっていう事例があるので、その事例をご紹介したいと思います。これは有料メールなんですよ。皆さん多分 Gmail 使ってる人が多いと思います。僕もそうです。僕はメーラーにお金を出す気にならないですね。皆さんどうですか？月このスーパーヒューマンって月3000円ぐらいかかるんですよ。にもお金出す？
いや考えられないです。
考えられないよね。 それなのにこのアプリって18万人、この2019年当時で18万人がウェイティングリストに初期招待待ち状態で、アンドリーセンも、さっきのアンドリーセンも絶賛して、まあ、未上場なのに300億近くの企業価値、これがどうやってここまで持ってったかっていうのが、この会社がここまで評判高いのは、実は PMF のやり方もすごいスマートだということで話題になったんですね。ちょっとじゃあその PMF のやり方を覗いてみましょう。まず彼らは MVP は、きちんと作りました。これはまあちゃんとソフトも作ってスーパーヒューマン作ったんですね。で、だからまあ MVP といっても相当レベルの高い MVP ではあります。でそれを使っていただいた方にこの4つの質問をしたんですね。まず1、明日からもうスーパーヒューマンが使えなくなったとしたらどう思いますか。これショーン・エリスのテストです。で、2、スーパーヒューマンを使っても最も助かると思う人はどういう人だと思いますかって聞いてます。でそれから、あなたがスーパーヒューマン使って一番良かった機能は何ですか。で4番目に、スーパーヒューマンをもっと良くするとしたら何が必要ですかっていう、まあとてもシンプルだけどもとても大切なこの4つの質問をしたんですね。で、最初の頃したところですね、ショーン・エリスのテスト1、 22% だったんですね。 40% に達しないとショーン・エリスになるの PMF クリアしない。で普通の営業だと、いやこれユーザーもっと広げようということでどんどん広げちゃうんですよ。で、そういうことをせずに、いやちょっと待ってよと、製品を良くするまでは広げないということで、むしろ狭めたんですね。いろんなアンケートを取ったんだけど、じゃあその調査対象顧客属性を創業者、役員、マネージャー、事業開発だけに絞ってみようと。そうするとショーン・エリスのテストが 33% まで来たんですね。そうかと、この属性にもフォーカスしようと、ペルソナをここに絞ろうということをまずここで決めたんですよ。でこのペルソナがですね、すごい緻密に書いてあるんですよね。ここニコルっていうペルソナ立てたんですけども、例えば彼女は創業者で役員、創業者ですね、それで、まあ、もしくは役員、マネージャー、事業開発で、労働時間長くてすごい忙しいと、でもっと空き時間が欲しいと考えてるとか、まあ、仕事早いと思ってるんだけどもっと生産性良くしたいとか、1日100通から200通の E メール読んで15から40通の E メールを返していると、忙しい時80通も送らなくちゃいけない、だから常に早く返信したいんだと。でまたそうすることにプライドを持っているし、で返信しないとチームに迷惑かかるし評判も悪くなる、まあ、いろんな意味で彼女にとってマイナスになる。でやっぱ受信箱を常に未読ゼロにしたいんだけどなかなかゼロにならない、すごく悔しい。で、そういうような、で間違えてまれにですねメールを一括削除してしちゃうようなこともある。でいろんなことに対してプロダクトをチェックしてたんだけど E メールについては特に考えていなかった。でも本当に試しても見たいけどそれで早くなるかどうか疑問を持っている。ここまで精緻なペルソナを設定したんですね。でこのペルソナに満足してもらうためにどうすればいいのかっていうのを考えた。で次にですね、さらにもう少しこの質問を分析してみたんですね。ですごく失望する、つまり1でショーン・エリスのテストで33% の熱狂ユーザーですね、に関してはその熱狂ユーザーに関しては3を調べたんです。熱狂ユーザーが使って一番良かったと思う機能は何かっていうことで、それはスピードだったんですね。でじゃあスピードが一番大切なんだ、スピード外しちゃいかんぞということで、まずスピードをさらに速くしようということを決めた。でもう一つですね、純熱狂ユーザー、つまりショーン・エリスのテストに対してまあまあ残念だっていう人、これを熱狂ユーザーに引き上げようということで、じゃあどうやったら引き上がるのかということで、純熱狂ユーザーに関しては4を分析したんです。それだけだとダメだから、 何がより良くするとしたら何が必要ですかということに対して、純熱狂ユーザーはモバイルとか機能統合化っていうことが必要だって言ってたんですね。なるほどということで、彼らは開発チームを2つに分けた。2つに分けて熱狂ユーザー向けのスピードと純熱狂ユーザーが望む機能追加を両方とも並行して開発した。その結果ですね、熱狂ユーザーが 58% まで増えたんですね。このように、まあ、PMF というのはお客さんのアンケートをもとに適切なこう判断を加えながら最適な製品、それもお客さんも広げない、機能もできる限り広げない、シンプルにしていく、それを守りながら、熱狂ユーザーを高めていくっていうアプローチですね。このアプローチすごい勉強になりますよね。ぜひこういう質問しながら、こうやってこう機能を追加するようなアプローチの参考にしてもらえればと思います。でこの PMF のその検証におけるポイント、また、製品リスク、顧客リスク、市場リスクでいくと、まあ、MVP のこれはまだ定性的な検証なんで、そんなに広げない、ステップレベルでの検証で、 MVP の独自の価値は理解されているかどうか、最も効果的な顧客チャンネルはどうか、それから MVP はいくらで売れるのか、まあこういったことを意識しながら商用リストのテストを 40% 超える、これが PMF の定性的な検証のプロセスです。でここを超えてきたら定量的なものに入ってきます。4番目、成長エンジンを磨きファンを広げるというプロセスですね。ここではですね、自然にこう広がるために3つの成長エンジンがある。3つというのは、1つ目は、持続エンジン、2つ目は紹介エンジン、3つ目は価値エンジンです。持続エンジンというのは、まあ、Amazon みたいなもので、リピート率がすごい高いものですね。顧客の定着率が高いもので、それから紹介エンジンっていうのは、人を紹介してくれる、必ず紹介してくれるっていうか、紹介してくれるって、紹介する機能も入っているし、紹介することでその人にとってもその製品の価値が高まる。例えば Facebook なんていうのは、その友達が増えると、いっぱいその近況を知れるような、近況を知れる友達も増えるし、まあ、賛同もしてくれる、いいねとかもしてくれるかもしれないし、まあ、友達が増えた方が Facebook は楽しいんですね。だから紹介してくれる。でこの友達、お客さん一人当たり紹介してくれる人の割合をウイルス係数って呼んで、これ今コロナで再生産数って言われたのと同じです。あれ1を超えるとガーッと増えるじゃないですか。1以下になると減ってきますよね。だからこのプロダクトも同じで、顧客1人が1人以上に紹介してくれるプロダクトというのは指数関数的に増えていくんですね。でその期間が短ければ短いほど、例えば3ヶ月で1人っていうのもなかなか増えてきますけれども、それが2週間に1人もし紹介してくれたら、すっごい勢いで増えてきますね。まあ、Facebook とか Twitter みたいになっちゃいますね。この顧客紹介エンジンって非常に強力です。それか、まあその持続エンジン、紹介エンジン好ましいけれども、なかなかそれが難しい場合には、価値エンジン、これは、付加価値が高い、つまり結構粗利をいただけるようなものですね。もしくはワンタイミングではそうじゃないけども、リピート率が高かったりして、そのライフタイムバリューってありますね。一人のお客さんから生涯どのくらい収益をいただけるか、このライフタイムバリューが高いプロダクトというのは、それだけ広告投下できますよね。だからその大体その、顧客獲得コストの3倍ぐらいのライフタイムバリューっていうのが、まあ一つ目安になって、それ以上のものは価値エンジン、つまり広告投下しても大丈夫な、プロダクトってことになります。まあ、例えば1000円ぐらいの化粧品があったとする。でその化粧品でもライフタイムバリューがとても高くって、1000円なんだけど平均1ヶ月1000円かかるとして、 30ヶ月平均使ってくれるとすると 3万円ですよね。ライフタイムバリューが3万円で、まあじゃあその粗利がまあ仮にこう半分 50% だとすると1万5000円ですね。1万5000円だとそれの3分の1というと5000円ぐらいまではあの広告投下できるんですよね。つまり1000円の商品に対して5000円の広告投下ができる。でユーザー1人ついてもらえると、平均で粗利が1万5000円入るっていうことですね、売上3万円でみたいなような計算をして、ライフタイムバリューが高い商品であれば勝ちエンジンということになります。これ3つともあればもちろんベストなんですけれども、まあこの使い続けたい、あの3つの どのエンジンが一番あるかですね、使い続けたいと思っていただくためにはどうすればいいか、友達に紹介したいと思っていただくためにはどうすればいいか、お金を支払う価値があると思っていただくためにはどうすればいいかを考えていろいろ磨くとともに、どの成長エンジンに全部揃うってことはなかなかないので、どの成長エンジンに力点を置くかというのを、考えてみてください。これを考えるにおいてですね、R モデル、ARRR モデルみたいなことをよく使ったりもします。これグロサックの手法ですけれども、これは上からですね、例えば、アプリを、これ大体アプリとかウェブのケースですけど、アプリのケースでいくと一番上の、もの、最初の A は訪問者数ですね。訪問者数を測定する、で例えばアップストアに来てくれる数ですね。それから次にダウンロード数ですね。ダウンロード率を測定する。それから定着率を測定する、あの1ヶ月後に使い続けてくれているかどうかとかで、1人が、紹介する率はどれ、紹介してくれる率はどれくらいかを測定する。それからお金を払っていただく率を測定する。まあこういったモデル、大体こう逆三角形になりますけれども、こういった数値測定をしていって、どこがこのうちのプロダクト一番弱いんだみたいなのを計測するみたいなことをします。まあアプリとかだと非常にやりやすいですけれども、結構リアルのビジネスでもある程度こういうことができます。まあこういったことを意識すると、何か決定的に弱いところ、立足段階になっちゃうようなところを、がないかどうか、ちゃんと検証して、でまあ、一番きれいにこう三角形が降りてくるように、いろいろプロダクトを改善したり、マーケティングの手法を改善したりできますので、まあこれもご参考にしてください。ではもうこれ最後になりますけども、もう一つマーケティングにとってとっても大切なことがあるので、一つだけお伝えして、この PMF の章を終えたいと思います。真実の瞬間ということです。この真実の瞬間っていうのはですね、モーメントオブトゥルース、闘牛士が闘牛と接触する使命を決するような瞬間のことを、そもそも元々は真実の瞬間って言ってたんですね。で、なんでこれがビジネスのエリアで、割とこう有名になってきたかというと、1981年にヤン・カールソンっていうスカンジナビア航空の CEO がですね、本を書いたんです。そのタイトルだったんですね。で、この CEO 39歳でなったんですけど、2年連続で赤字でかなりこう経営危機だったスカンジナビア航空を1年で V 字回復させたことで有名になった CEO なんですね。で、どうやって V 字回復させたかというと、モーメントオブトゥルースに全力を尽くしたんだと。ほんでちょっとこの本がすごい売れたので有名になったんですね。だから彼は闘牛士にとって闘牛と接するような瞬間が企業にもあるんだっていうことを言ったんです。じゃあどういう瞬間か、こういう瞬間だったんですね。真実の瞬間っていうのは企業にとってはお客さんと社員が接する瞬間なんだと。で、例えばスカンジナビア航空の場合は年間延べで1000万人乗るんですね。1000万人の方が利用する。で、1人の人が利用するときにスカンジナビア航空の社員と1回のフライトでだいたい5回会うそう、5人会うそうです。5回ですね、接触。でも接触時間すごい少ないですね。例えば CA さんとか本当に一瞬ですよね。だいたい15秒だそうです、1回あたり。計算すると、だからスカンジナビア航空っていう視点から見ると年間5000万回真実の瞬間が発生している。 でもそれわずか15秒ですね。ヤン・カールソンはそれこそが本当に重要なスカンジナビア航空にとって最も重要な瞬間だと。でその瞬間わずか15秒の間にいろんな航空会社あるけどもスカンジナビア航空最良の選択だったと、この航空会社だけは違うって脳裏にそのブランドの印象が刻みつけられる、まあ、そういうような瞬間にすることがポイントなんだって言ったんですね。それで V 字回復させたんです。で例えばこの本の一番最初に書いてあるストーリー、ショートストーリーあるんですけれども、実話だそうです。ピーターソンっていう人が空港に来た後にチケットをホテルに置き忘れたと真っ青になったんですね。重要な商談があると。でこれ1980年の話ですから、インターネットもちろんないし、真っ青になってチケット係の社員に聞いたんですね、スカンジナビア航空の。そしたらその社員は、ご安心くださいと、ホテルの部屋番号を教えていただければ、あとこちらで処理しますって言って、すぐにホテルに電話して見つけてリムジン手配して手元に届けたんですよね。もうピーターソンさんはものすごくびっくりをして、彼はこの後スカンジナビア航空以外はもう使わないし、他の人が何か聞かれたらスカンジナビア航空いいぜってこう勧めたというお話ですね。これができるには、普通だったらあれですよね、多分こういう例外的なことが起きると上司に確認ですよね。少々お待ちいただけますかって言って上司のところに行って、でも上司はお客さんの顔色とか全く知らない、分かんないから、いや、まあそれちょっと難しいねと、残念ながらちょっとあれだねみたいなことで冷たい対応になっちゃうんですけれども、これは現場の社員がお客さんと接してで、対応したわけですよね。つまり完全にその現場の社員に権限以上がされている。でもそれだけじゃダメですよね。ミッションとか価値観とかがスカンジナビア航空っていうのはこういうためにあって、こういう価値を提供するんだみたいなことが共有されて、初めてこれが実現できるんですね。でもこういうことがあると、今やこの時は SNS がなかった、それでも1年で V 字回復した、でも今 SNS ありますよね。こんなことあったらにもだったら多分みんなに言っちゃうよね、うん、多分瞬間でもう感動したとか言ってあれするでしょう、うん、だから今はこういうことがあるとさらにこう広がる時代なんですね。だから真実の瞬間が1980年の時でさえ1年で V 字回復したんだけど、今もっと大切だということです。で、この正義を握る真実の瞬間ですけれども、実はもうちょっと多くあるっていうことを後ほど出てきます。まずスカンジナビア航空っていうのは最初に使用する時、お客さんと接する時だったんだけれども、その後ですね、2005年にP&G がですね、アラン・ラフリーっていうそのすごい有名なやっぱりこう社長がいて、P&G みたいなメーカーにとっては真実の瞬間は2つあるって言ったんですね。それは店頭で最初に見て、スーパーとかで見て、でその後実際に使用する。例えば洗剤を店頭で見て、でそれから買った後洗剤を家で使う、最初に使う時、2つあるんだと。さらに P&G はフィードバックする瞬間、顧客がフィードバックする瞬間もあるんだと。サードモーメントオブトゥルース。で、Google がいやいやもっと前にあるぞって言って、2011年か。検索した時、まず検索するでしょうと。お店に行く前にと。で、このゼロモーメントオブトゥルースっていう Google が提唱したのがすごい有名になって、割とマーケターに広がったんですよね、真実の瞬間。でも今はだからゼロモーメントオブトゥルース、ファーストモーメントオブトゥルース、セカンドモーメントオブトゥルース、サードモーメントオブトゥルース、 4つのモーメントオブトゥルースがあって、特にフィードバックがまた刺激になって、他の人から口コミになって、どんどんファンが広がる。だからこの4つの瞬間を考えるということがとっても大切だということですね。最初に製品のに関する情報を見た瞬間、ウェブとかで見た瞬間、お客さんが見た瞬間にどういう印象を与えたいか、どういう時でどういうふうにしたいかということを考えること。で、もし売り場、これはオンラインでもオフラインでもそうですけど、最初に見た瞬間どういう印象を持ってもらいたいかということを考える。で、最初に使った瞬間、やっぱこれが一番大切ですよね。どういうふうなアハモーメントですよね。 アハモーメント、どういうふうなアハモーメントを感じてもらうか、でフィードバックする時っていうのはどういう時なのか、その時はどういうふうに感じていただきたいのか、まあ、こういうことを意識することですね、とても大切です。下手にお客さんに売り込むみたいなことを考えるよりも、自然に広がるためにこの4つの真実の瞬間を考える、それが大切です。で、まあ、これは僕の友人のその佐藤直樹が書いたファンベース、ファンベースも非常に近いこと言ってますね。熱烈な支持者を広げるファンベースのステップということで、まあ、彼は共感を深める、それから愛着を深める、信頼を深める、まあ、この3つのステップを提唱しているので、ぜひまあ本などを読んでいただいてファンベースを広げていただければと思います。このプロセスまとめると、この粘着型かウイルス型か脂質型っていうエンジンを意識しながら広げていく、エンジンを磨きながら、さらに見えない自分の顔の知らない人たちに向けても省エネ率のテスト 40% を超え続けること、高めること、こういったことが大切になるということですね。以上で PMF 一通りお話をしました。これで幸せ視点丸1から始まって丸10まで全てをお話ししたことになります。最後に1枚だけ、とっても大切なデイブ・マクルーアが、のメッセージを、最後のメッセージにしようと思いますが、脚本書くのやめようと、推測や嘘をやめようと、製品開発と顧客獲得に集中しようって言ってます。これはもう僕が長年起業家をしてきて、まあ、本当にそう思いますね。事業計画書を作る、僕事業計画書、最高の事業計画書を作れるもうプロフェッショナルだったんですよね。ね、まあ、だからまあ30億を調達できたりなんなりしたんですけど、それは嘘なんです。分かんないんです、事業なんて。1年先、3年先、5年先どうなるか分からないんです。それをストーリーを作って、作ってるだけなんですよ。エクセルシートを作ってるだけなんですよ。もうそういうことをやっても意味がない。でも昔はやっぱりそうでもしないと、やっぱりこう予測できなかったから、まあしてたんですけれども、今やですね、インターネットの時代になって測定できるようになってきたんですね、進捗がね。でちっちゃく始められるようになった、もうこの時代においてそんな嘘っぱちの事業計画作ってもしょうがないってことなんです。でビジネスコンテストに参加してもしょうがないと、彼が言ってるのはマーケティング計画をきちんと立てるんだと、で試作品を作ってお客さんに試してもらうんだと、で顧客獲得コストというのを明確にして、で推測と検証を繰り返すんだと、で5年の売上計画なんて立ってもしょうがないんだけど、12ヶ月の経費計画がバッチリ立てろと、で絶対現金を不足させちゃいけないと、6ヶ月分の現金、毎月毎月固定的にかかる現金計算して6ヶ月の分の現金必ず用意しておけ、これ本当に大切だと思います。こういう考え方で、事業を進めていくこと、さらにここに幸せ視点が入って、自分もお客さんも社会も幸せな、もので、自分がその起点となって広がっていくこと、まあこういったものが、大切だと思います。だいぶ長くこう話しちゃったけど、最後にじゃあずっと付き合ってくれたニモに、
はい、
ニモあれだよね、さっきのやつ広げたいよね。
はい、もうやりたいっていう気持ちで、もうワクワクしてるんですけど、
ね、ほんのちょっと全然考えてなかったんで、ね、今ちょっとあれだよね、考えちゃったよね。
そうですね、うん、なんかもうこのプロセスをこう一から辿っていくだけで、うん、だんだんこうなんか自分の内側から形になっていくみたいなのを体感できたので、うんうんうん、なんかこう無理に発想するとかじゃなくて、うんうんうん、なんか自然な感じでアイデアができていくのがすごくなんか新しい感覚で楽しかったなって思います、
うん、よかった。じゃあどうする、それやる？
はい、もうやりたいのでぜひ共感した人とか、このアイデアにワクワクする人と一緒にワークショップをやりたいなっていう気持ちでいます。
ドットでもやるし、
はい、
じゃあこれ見ていただいた人にも、
はい、
ぜひメッセージ、なんかメッセージ
ぜひ私のやりたいことと皆さんに価値を提供できることがうまくマッチングすることを願って、ちょっとぜひ興味のある方お声掛けください。
今のニモのアイデアなんか面白いなと思った人は、まあ、いつでも声かけてください。ニモはヒントゼミの周りにいつもいますので、
はい、
で、まあ、これで、 このイノベーションステップ、イノベーションの、あのクラスのお話はおしまいですけれども、今みたいにイノベーションクラスでは、ね、こういったメソッドをたどって実際に自分のものとして考える。でそれだけじゃなくて、実践コースの PMF スタジオっていう実践講座もあるし、かつ企業部みたいなのもその無償で、起業したいっていう人が集まっていたり、それからこのもう何百人もなっているコミュニティの人たちがですね、とってもこう優しくいろいろこうあの支援してくれたり、いろんなタイプの人がいますので、ぜひこのコミュニティでみんなでこう助け合いながら、一人一人のこう幸せのその起点を作っていきたいなと思ってますので、ぜひこのヒントでいろいろな体験を、企業体験